ちょっと混みそうな化学系高専生抹茶クールが元素や化学物質その他いろいろについて独り言のごとくつぶやいていくポッドキャスト、それがトキラジ。はい、いただただただただ足足がさっきちょっとなんか痛くなりました。はい、第3回ですね。なんとか撮れてますよ。今日は、まあ前回も言った通り、屋内収録です。あ、本当に。うん。まあ来週から学生会とかいろいろ仕事とかがあるから、なかなか平日屋外収録ってのもできないし、なんか最近めちゃくちゃ雨降るから、まあちょっとめんどくさくなりかけてるけど、まあでも自分の知識のためにまあそこは揺らがないんですけど、まあそのために撮っていくとしますよ。そう、今日は1時間、もう絶対に1時間に収めますよ。前回もう何も考えずに撮ったら、1時間15分でアップロードして初めて1時間オーバーしてるってこのことに気づいて、いや、めちゃくちゃ慌てました。そう、なんか1時間超えるとなんか聞くのもめんどくさくなるじゃないですか。だからもう手短に行きましょうよ。どうしよう、でもまだそんなに喋ってないし、もうちょっと喋ってもいいよね。そうそう、私木曜日っていうか11月ってだいぶ未来に行くな、10月の8日に学校のなんか行事があって、私兵庫県あたりの人なんですけど、神戸を散策することになりまして、まあ B 神戸を2つ回るやつに行ったんですよ。いやー、もう歩数見たら3万5000超えてて、さすがにやばいなーってすごい距離歩いたなーって思うんですけど、どうなんやろ。いつもが1000超えるか超えないかぐらいやから、いつもの3倍以上歩いてるってことになるでしょう。でその後、私習い事で英会話やってるんですけど、そこがビルの5階にあって、階段登んないといけなくて、いやもう足が痛くてもう辛かったですわ。じゃ帰りは車で送ってもらったんで、まあ楽だったんですけど、もう歩きたくなかったわあの時は。そう、それで予定に科学館に行く予定が、そう、予定入れてて、坂東青少年科学館っていうとこなんですけど、まあポートアイランドに兵庫の神戸のにあるなんか人口の島があるんですけど、ポートアイランドっていう、そこの坂東青少年科学館に行ったんですよ。まあ予定が押しに押しまくってたんで、もうちょっとしか見れなかったんですけど、まあそこであれですよ、元素の周期表展示してあるのを見れて、そう、実物が展示してあるんですよ。でちっちゃいけど、でもなんか説明、音声で説明してくれるのがあって、日はもう感動ですね。私、 科学館って意外と行ったことないんですよね。大阪市立科学館と東京の日本未来やったっけ、日本未来科学館やったっけ、まあそこら辺のとこには一回行ったことあるんですけど、あ、坂東も確かね、だいぶ昔に行ったんですけど、まあ科学に目覚める前やから、ふーんぐらいで通り過ぎてたんですけど。まあ、ほんと、もう今からしたらもうほんともったいないことしてたなーって。そうですよ、もう。そうですね。そう、元素の実物見るんやったらやっぱ名古屋の科学館かなー。私の持ってる中学校の教科書に載ってるのが名古屋の科学館のなんか元素の実物がある周期表のやつで、めちゃくちゃ行きたいなーって憧れてるんですけど、名古屋に行く機会がもうなくて、ないんですけど、私の親戚が名古屋に住んでるんで、もしかしたら行けるかもなー 行けたらいいなー。まあそんなわけで、まあ前置きはそんぐらいにしといて、さあやりましょうか。はい、さてと、はい、今回の語る元素の前に、いや私いつもの歩数が1000歩とか言ってたんですけど、1万歩前後ですね。いや、かなりのさ、1000は余裕で超えてますわ。そう、家から私電車通学なんですけど、家から駅までと駅から学校までが歩くんで、まあそこで結構歩くし、移動教室とかもあるんで結構歩くんですよね。ってことで、はい、今回の元素について語っていくとしますよ。今回語る元素は、ナトリウムです。元素番号11番のナトリウム。英語名がソディアム。SODIUM。です。語源がね、合計、合計、11番ナトリウム。語源が、アラビアのスーダかな。SUDA って書いて、スーダか。すだって名字みたいな。で、それの意味が頭痛を治す物質っていう意味なんですけど、まあ、それが現在の炭酸ナトリウムっていうやつにのことなんですね。で、英語名がソディアムなんですけど、なんでナトリウムっていうんやろって言ったら、そっちはラテン名で、そっちは炭酸ナトリウムのラテン語。炭酸ナトリウムのラテン語。ナトロン？ナトロン？ナトロン。NATRON って書いてナトロンかな？にちなんでる。まあ、どっちも炭酸ナトリウムにってことだよね。へぇー。で、私今回に関しては、めんどくさいんで、下調べとか全くやってないんですよね。だから、喋る内容も今から決めるし、今資料を見てるし。はい。そうですね。私が今見てるのは、あれですよ。元素118の新知識っていう本で、いや、これがめちゃくちゃわかりやすいし、いろんな情報載ってるし。でね、もう重宝してるのと、あとは、よくわかる最新元素の基本と仕組みっていうやつ。まあ、それ、そう、元素118の基本と知識の方は、ブルーバックスかな？え、わからん。高段社から出てるやつなんですけど、 こっちのよくわかる元素のやつは、どこや？いや、わかんない。周波システムかな？周波システムから出てる本で、まあ、113元素、まあ、の、を、まあ、いろいろ説明してるやつなんですけど、まあ、そっちも、で、実は、元素118の新知識の方には載ってないやつ、載ってない情報とかも載ってるんで、それ兼用で使ってるのと、あとは、まあ、科学同人さんから出てる元素生活っていう、頼藤文平さん、まあ、結構有名な人なんですけど、そう、いろいろ、あ、イラストレーターの人か。が出してる、まあ、これ元素を擬人化しとるやつで、擬人化っていうより、なんかパーツを決めて、なんか当てはめていく的なやつで、まあ、それもなんか結構元素の的を得てるっていうか、わかりやすいし、なんかめちゃくちゃ、説明も、なんか、あ、元素のことあんま知らなくても分かりやすいっていうの結構面白い本で、まあ、それ私かんそれのな最初のやつ、今なんかいろいろ出てるんですけど、完全版とか、もう最初のもう普通の元素生活のやつをが手元にあります。まあ、全部図書館で借りてます。もう2年ぐらいずっと手持ち、ずっとキープしとるやつで でも怒られてないからまあ大丈夫やろうし、まああとは手持ちで買ったやつ、鉱物についての本とか、あ、そうそうそう、あとはあれや、これ世界で一番素敵な元素の教室っていうの買って、まあ、結構なんか私クイズノックの YouTube なんか元素 YouTube って調べたら出てきたんですけど。それでなよく出てきてるの見て、ああいいなと思って買ってもらったやつで、いやめちゃくちゃ写真が多くて、ちょっとめちゃくちゃ写真が綺麗なんですよ。わあ、結構好きなわあ、でめちゃくちゃ綺麗な写真が綺麗で、しかもなんかいろいろ質問形式でなんか元素について説明してくれるから分かりやすいし好きですね。よいしょ。じゃあナトリウムの説明に戻りましょうよ。名前まで言ったよね。で、よいしょ。あ、さっきので本閉じちゃったからまた開かなあかん。11と。原子量が、あれこれで合ってんのかな、 22.98 多分こんぐらい、カッコって書いてあるからどうなんやろな。 22.98、 ナトリウム22が、わあ、よくわからん。ないものとして数えよう。で、ナトリウム23が 100%、 ナトリウム24もないものとして考えていいわ。多分なんか人工元素なんかなとか、なんかで、まあ、ないやつを作り出したんかな。まあ、そんな感じで、まあ、ナトリウム23、基本的にはナトリウム23しかいないんやろうな。 よいしょ。融点が 370.96 ケルビンだわ。ケルビンですわ。ケルビンってのが、絶対温度って言って、まあなんか、絶対0度っていうの聞いたことないですか？マイナス273度のことなんですけど。マイナス273度が0度で、これ何やろ？何の温度やったっけ？忘れた。まあいいや。そうなんですけど、まあ、普通に使ってるファーレンファイトはまた全然別や、セルシウス温度、どのやつね、どのやつが、水の融点、沸点を、あれ、目安にした温度で、まあ0度が水が溶ける融点、100度が水が沸騰する、ん？水が沸騰する沸点。いや、水が溶けるってないね。氷が溶けるかな。H2O って答え、言えば何でもいいけど。うん。それで、度っていうのが、ケルビンマイナス273だったはず。で、求めれるよね。それで、さっきの融点、370.96 ケルビンってのが 97.81 度。え？ 273 引いたはずなのに。あ、そういうことか。厳密に言うとか 97.81 度で、沸点はこれもケルビンで言っとこうよ、1156ケルビン、これを度に直すと883度。リチウムより若干融点低いかな。うん。まあ聞き直すのもめんどくさいんで、そのままにしとくけど。よいしょ。と。で、ナトリウムの硬度が 0.5。 まあリチウムの硬度は 0.6 だったんですけど、それよりもちょっとちっちゃくて 0.5。 まあ柔らかいです。ナイフで切れます。ナトリウムは、まあ今回も歴史からいきますよ。ナトリウムは、1807年に初めて誕生されました。発見した人は、イギリスの科学者のデイビーさん。デイビーさん。デイビーさんって結構いろんな元素を発見した人で、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、ストロンチウム、カルシウム、バリウムを発見して、単独の元素の発見数は、1番なんやって。私も初耳です。水酸化ナトリウム NaOH、 まあ小学校の実験から出てくる例のあのアルカリ性が強いやつね。もう今回ろれつがえぐいことになってますわ。それを電気分解したら見つかったんやって。あれ、水酸化ナトリウム電気分解したら、確かあれよね。酸素と水素が出てくるよね。ナトリウムは、確か溶けたまま出てこうへんの。 どうやって見つけたんやろな。まあ昔から、まあ食塩 NaCl、 塩化ナトリウム、まあみんな塩言うて使ってる例のあれ、しょっぱいあれとして、まあ知られてたし、使われてたけど、まあ実際に、まあナトリウムって分けられたのは、まあその時なんよね。まあ見た目的には銀白色の固体、金属の、そう、私まあ、冒頭でも言った通り、科学館行ったんですけど、そこでちょっと鉱物が24個入ってるケースに一目惚れして買ったんですよ。まあその中にナトリウムが入ってる鉱物入っとって、実は。それがソーダライトっていうんですよね。化学組成式が NA8AL6SI6O2O24Cl2 っていうんだけど、いうやつなんですけど、まあなんか青っぽい、ちょっと暗い青っぽい石で、結構好きな色ですね。推しに似てる。そう、私初めて見た時に、あ、これ推しの色じゃんって思ったんですよね。まあ元素とは全然別で、私も普通のなんか推しはいますし、まあそんな感じで、オタク満喫してますけど、まあそこら辺は置いといて、そうそう、さっきも言った通り、まあ、何かと、英語名もそうだし、ソディアムっていうの結構いろんなところで使われてて、まあ、水酸化ナトリウムも、まあ別名火星ソーダやし、まあ、火星っていうのは多分アルカリ性のことやと思う。アルカリ性、ん？違う。火星ってのも、アルカリ性やったっけ？塩基性やったっけ？忘れたけど。アルカリ性か。アルカリ性のナトリウム？アルカリ性ってあれ、OH のことやから。まあ、そのまんまやな。とか、あれ、炭酸ソーダとか。炭酸ソーダじゃないわ。なんでもないです。まあ、あと30分切ってるし、まあ、次の話題に行こうか。まあ、まあ、リチウムの時も言った通り、ナトリウムは水に浮きます。でも、水に入れると、燃えます。ドーンって。そう、ナトリウムを、一つかみ取って、川にポチャンって放り込んだら、めちゃくちゃでかい水柱が立ちます。立つらしいです。まあ、危ないから、保管するときは石油の中で保存します。そう、ナトリウムって意外と売ってるんですよね。売ってるから、まあ、コレクションとして買いたいし、もし家とかで実験できるようになったら、ならんと思う。絶対ならんと思うし、まあ、オール電化で、加熱系が全くできないので、多分無理やと思うけど、まあ、実験とかできたらやってみたいし。意外と、薬局で買えるとか買えないとか言われてますね。そう、今、 情報とか指示を見ながら喋ってるので、本当にあれ、本当グダグダすぎる。まあ何に疲れてるかなんですけど、まあ有名どころはやっぱ台所周りのが結構ナトリウムのもん結構あって、まあもうみんなお世話になってる塩、塩化ナトリウム、NaCl。まあなんか最近はなんかナトリウムだけじゃなくて、カリウム塩とかそういうのもあるんじゃなかったっけ？カリウムやったっけ？違うわ。カリウムかな。まあそこら辺の塩とかも、別の塩とかも使われてるけど、大体は塩化ナトリウムの塩です。しょっぱいやつね。あとは、ベーキングパウダーとか、あとは重曹とか呼ばれる粉。まあ、それもナトリウムの化合物です。炭酸水素ナトリウムって言います。NaHCO3。他には、入浴剤の例のあれ、バーブってやつ。めちゃくちゃ伸ばし棒入れちゃったけど、伸ばし棒はいりません。発泡入浴剤とかにも使われてるのが炭酸水素ナトリウム NaHCO3。これは中2の科学でよく出てくるやつ。あとは何やろ？漂白剤に使われてるのが亜塩素酸ナトリウム。亜塩素酸ナトリウム。NaClO2 っていうやつ。まあ、塩素には漂白作用があるから、そうやろなーって思うけど。あとは、発色剤って何やろ？発色剤かなんかわからんけど、まあ、それに使われているのが、亜硝酸ナトリウム。NaNO2。硝酸とか NO2。NO2 やったっけ？ NO3 だったような気もするけど。わからん。硝酸イオンと硝酸がごっちゃになってるかもしれん。あって書いてるから大丈夫や。NO3 や。まあ他にも。てかそもそもミネラルっていうのがあるんですけど、5大栄養素の5個目の、なんかいろいろ金属とかいろいろ、まあ体に必要な元素みたいな、そういうのがあるんですけど、その必須ミネラルの中にナトリウムがあって、まあ、取らないと死にます。取りすぎても死にます。いや、死なない。死ねないけど。ナトリウムにそんな毒性はないから死なないはず。確か太って、太るはず。太るんかな？わからん。さて、元素。今度は元素生活を参照してみましょうか。そう、取りすぎると高血圧とか胃がんとか高活、口が乾くって書いて高活かな。あとは高体温などになるらしいです。逆に減ると嘔吐したりとか筋肉痛がひどくなったり、熱痙攣があったり、食欲がなくなってきたり、倦怠感だるくなってきたりします。まあ、主に含まれてるのが、漬物とか、お味噌とか、醤油とか、干物とか、ソースとか。まあ、確かに。しょっぱそうなやつやね。まあ、今の食、まあ、私も含めて、今の生活じゃちょっと、塩多めらしいので、まあ、控えめにして、したいなって思うけど、しょっぱいの好きやからな。 そうやし、塩分チャージしないと、あれやっけ。まあ、熱中症とかで倒れたくもないから、まあ、そこのバランスは難しいですね。いや、まあ、どこに含まれてるかとどう作用するか言ったんですけど、まあ、詳しく言うと、 なんやろ、細胞外液の浸透圧が一定になるように調節する。あれ、そんなんやったっけ？あれやな、浸透圧ってあれやな。今なんかめちゃくちゃ真剣にジェスチャーやってるんですけど、これ音声コンテンツだからジェスチャーが届かない。言葉で説明するよりも、まずは他の説明をいきましょうか。あとは神経伝達に使われたり、筋肉が縮むのに使われたり、体液の pH、酸性かアルカリ性かの、そこら辺を調節する。まあ私たちの体の液って大体確か酸性やったはず。弱酸性やんね。やから、なんか、石鹸とかも、石鹸はアルカリ性のやつが多いんですけど、逆に酸性にすることで肌荒れを防ぐとか、そういうのができる。だって。あれ、石鹸に使われてるのもナトリウムですね。そう、本来ならやるはずだったんですけど、石鹸作るの。実験で。まあ、あれですよ、コロナウイルスのやつで、全部飛びましたね。で、あとは、どこまで行ったっけ？そうや。ミネラルまで行きましたね。まあ、リチウムから引き続き、まあ、ナトリウムもアルカリ金属だから炎色反応があるんですけど、その色は黄色です。黄色で、確か、発光スペクトルかな？そういうのも黄色。なはず。黄色といえば、ナトリウムって、なんか、トンネルとかに使われる、ナトリウル、なあ、また、もう本当に今日は調子が悪いです。ナトリウムランプっていうのに使われてて、まあ、その色も黄色なんですよ。なんでナトリウムランプ？ナトリウムランプの黄色い光っていうのは、あれなんですね。光の、あれで、反射とかで、光が、まあ、周りにバラってなっちゃうのを防いで、霧の多いところとかたまに使われるんですけど、そこをよく透過するから、霧をよく透過するから目にも優しいし、目にも優しいし、まあよく見える。そんで、ナトリウムランプっていうのは消費電力はワット数が少なくて寿命が長いから、まあそこまでメンテナンスせんでも、まあしなあかんけど、せんでも別に、あんま切れないから、なんか高速道路とかトンネルとかに使われてます。なあ、車とかで、まあ、高速道路乗って、なあ、トンネル来たなあって思ったら、ちょっと電気見てみてくださいよ。黄色やったら多分ナトリウムランプです。まあ、ナトリウムってのが、あれなんですよ。ナトリウムっていうか、第一族って。一族元素は、あれ、オクテットまたは、閉殻。ナトリウムの場合は、 電子2個8個で3個目のやつに1個だけっていう、気ガスプラス1のやつなんですけど、まあ、それを手放す能力が、手放す力が、手放すのに力がいらないんですね。手放す力が強いってどういうことやね。多くて、少な、力がそんないらないから、まあ、すぐに加護をしたくなる元素で。まあ、だから、なんか、塩素との相性も良くて。まあ、塩素は逆に電子1個ちょうだいっていう、電子1個もらう力が強くて、奪う力が強くて、まあ、ナトリウムが、電子あげるわっていう力が強い。まあ、塩素が、まあ、電子ちょうだいっていうのが強いので、なんか、利害が合致してるんで、利害？どっちもウィンウィンな関係なんで、まあ結構安定した感じになってますね。いや、ほんとなんか構成考えとけばよかった。他にもいろいろな化合物作って、まあ最近じゃないわ、去年知ったんですけど、ナトリウムって、まあ、全く化合しないってことで有名な貴ガス元素の、まあ、貴ガス元素も下の方は化合するんですけど、キセノンとか。まあ、化合しないって有名なネオンとヘリウムのうち、ヘリウムとも化合するんですよ。まあ、あれなんですけどね。無理やりグイってやっちゃうやつなんですけど。それでも、ヘリウムとくっついちゃうんで、まあそれほど加合できるやつなんですよ。できるやつなんですよって。そうやね。あ、そうや。このナトリウムっていうか元素って、まあ、記号、まあ今まで記号、名前、英語名って紹介してきたんですけど、まあ実は中国語で表すと漢字一文字で表せるんですよね、元素って。まあ第1回で紹介した水素ってのが、気体の気の目のところを抜いたやつに、スーとえーって書いて、巣の下に「え」って書いて、なんて読むか分からん。その私、中国語読めないんで、ちょっとしか読めないんで分かんないんですけど、まあ、気体の気の中構えのところに、の中に巣と「え」って書いて、まあ、前回話したリチウムは、カネヘンに、まあ、中国語では、カネヘンの、ちょんちょんって部分はないんですけど、その金辺に里って書いて、これはリって呼ぶんやと思うよね、多分。リチウムのリ。でね、そう、ナトリウムは、今回紹介するナトリウムってのは、金辺に、外内の内。あれ。肉から人を一個取ったやつ。の方のうちに、うちって書いて、これは何て読むんだろうね。なーがつくと思うよ、多分。ないだし。ないなんかな どうなんだろう。まあそこら辺も調べてみたいよね。あ、調べれるやん。なんや、調べれるじゃん。あと10分。なとり、うむ、かんじ、読み方と。いつもこれで調べてるんですよね。あれれ。 どういったっけ、ノットディウムの漢字がなんだろう、これなんて読むんだろう。書いてないじゃん。こっちじゃないし、しかも。どこだろう。ナトリウム。もっと見るで調べてみよう。あった。そうなんよ。音読みがジェイ。訓読みがホゾっていうんやって。なーのかけらもなかった。びっくりだ。これって、日本語にもなってるやん。字数追順。で、漢検って書いてるってことは、漢検のどこかしらで出てくる可能性があるぞ。まさかの。これ何級のやつなんやろ。ちょっと気になるな。よっと、話を戻して。まあそんな感じで、そうよ、この漢字をさ、書けたらさ、めちゃくちゃかっこよい、かっこいいんじゃないかな。かっこいいと思うよね。だから、そう、これも覚えたいんよね。あとはナトリウムに関する面白い話って、面白い話ってハードルを上げすぎるし。ハードル上げすぎた。ナトリウム。なんやろ。ネタとか。もうウィキペディアにあれです、手を出しますわ。危険性ってある。ナトリウムっていうのは毒物および劇物取締法により劇物に指定されてるって。まあやっぱ爆発するし 爆発するからか。そうなんや。ナトリウムって昔、新潟県の日本技工場っていうのが、だけ作ってたんです。金属ナトリウムを作ってたんですけど、今は作られてないんやって。ってことは、ナトリウム単体、日本製のナトリウム単体ってのがもうないんやね。全部輸入なんや。輸入じゃないな、多分。個人的に作れる。多分個人的に作れると思うわ。で、電池にも作られてるんや。マイナス極がナトリウム、プラス極が硫黄の電池。まあこれは大型の非常用電源とか、あとは風力発電で作られたエネルギーを貯めてるのにも使われてるんやって。ナトリウムってなんか結構有名なんだけど、あんま語ることないんだね。びっくりや。あ、でもなんかナトリ、ん？ よいしょ、あと5分になったんで。なったし、ぐだぐだになっちゃったから、今回はここで終わっちゃおうか。まあ一応、用途とかも喋ったし、まあ大丈夫よね。まあどこかでリベンジ会を作りましょうよ。そうしたら、あれや。大丈夫やと思う。じゃあここで終わろうか。ちょっと。録音始まっとった。まあ、ってことで、今回終わりなんですけど。にゃー。そうや、私あれなんですよね。あれなんですよねって多いな。私去年なんか文化祭じゃなくて文化発表会なんですよ。去年の文化発表会で、なんかいろいろ作品作るやつで、まあ、割と元素関連の、やつを作りまくってて。まあ、そのうち一個が、一個にナトリウムを題材として、ぬいぐるみっていうか、パペットみたいなの作ってるんですけど。まあ、作った理由があるんですけどね。ぬいぐるみの生地が黄色かったから っていう理由で、作ったんですけど、まあ、それが可愛いんですよね。自分で言うのもなんなんですけど。だから今ってか収録中ずっと手にはめて喋ってましたよ。そう、めちゃくちゃ、細部まではこだわってないけど、そう。なんか、フェルトリーニなんか文字とかを、文字っていうかメッセージを、刺繍して、っていうね、課題が出てたんですけど、まあ、犬なんですよ。ワンコのパペットを作るのに、まあ、そういう課題が出たんですけど、私そこに、英語名のソディアムって書いてますよ。ソディアムと、あとはね、ちょっと文字にかぶせて、元素名の NA を、元素記号の NA をちょっと紛らしてっていう。ちょっと。で、なんか、シワシワって感じの。そう、そうだって言うけど、インってなんて言おうとしたんやろ。例の炭酸のジュースのソーダとは関係ありません。あれは二酸化炭素です。ってことで、まあ、今回も、若干延長しちゃった。延長しちゃっての、あれなんですけど。まあ、ここで終わりますよ。まあ、なんかやりきれないので、いつかリベンジしますよ。はい。メールアドレスは、toxiradi118@gmail.com。トキシンの toxi、ラジオの radi。118元素の118。@gmail.com まで。ツイッターのハッシュタグは、時アンダーバーラジ。ハッシュタグ、時アンダーバーラジ。です。まあ、お便りとかも、一応待ってます。まあ、最近は忙しいし。てか、そう、高専祭終わったら、私、部活、クイズ同好会に入ってて、まあ、クラスメイトに誘われて入ったんですけど、それの、く、あ、くじゃない。高校生クイズに出るんで、出るっていうか、まあ、予選で敗退するやろうなって思ってるんですけど、多分。まあ、それに出てみようと思って。エントリーはね、まだ完了してないけど、まあ、出る予定なんで、そこの予定はどうなるかわからないけど。まあ、あとは、あれですよ。元素好きなら知ってる元素検定ってやつ。元素検定ってやつも受けてみたいと思うので。まあ、それについても まあ、もし受けたらですけど、話そうかなと思ってます。まあ、そんな感じで、もう本当今日は自己回です。
まあ、ナトリウム水に放り込んだみたいになんか、激しい系のミスではない、ミスじゃない、事故りではない。なんか穏やかにミスってたけど、ミスじゃない、事故。穏やかに事故っていきましたが。まあ、ちょっとモヤモヤが残っちゃうけど、まあ、また次回やな。じゃあ、それではまた次回。はい、今回も第3回の反省会という名目上の3分間フリートークタイムです。まあ今回はちゃんと反省しないといけないよ。いやもう本当に バカや。そう、友達と話す時もまあ話題がないから全然話つながらないっていうのが、一人喋りでも出てしまいましたよ。まあこれを克服するためにも、まあ何回かに1回カンペなしでやっていきたいんですよね。本当。そうやね。そう、私まあ、ミネラルの話したんですけど、そう、私、今、体育のレポートやらないといけなくて、まあ、ネタに行き詰まってるんですよね。そうね、もう、月曜日に出さないといけないから、もう、アップロードしてる頃には、もう提出しちゃってるんですけど、まあ、まあ、体育の教科書を読んで、それに関することを、についてレポートまとめてきなさいっていうめちゃくちゃゆるゆるなやつで、まあ、どこの視点でやってもいいっていう。まあ、あともう、提出期限があともう一週間ぐらい長かったら、まあ、そう、私メンタルと運動パフォーマンスの因果関係について調べてっていうか、まあ昔の習い事のトレーニング結果から、まあ一応記録してるんですよ。それを使って、まあレポートまとめだろうかなと思ったけど、まああと3日しかないんですね。3日じゃない、2日や。2日でまとめ上げて出すのはちょっと難しいなって思って。そう、今回はやっぱあれかな、ミネラルにしようかなって思って。まあ5大栄養素について書いてるページがあったから、ミネラルについて語って OK やと思ってるんで。そう、何についてやろうかなって思って、最初に思いついたのがセレンなんですけど、セレンを思いついたんですよ。まあ最初に擬人化したやつで、まあ結構思い入れがあるやつ。まあプラス、まあ毒性と、なんか体にいい機能っての、そのボーダーが結構狭くて、そういう物質好きなんですね、私。ボーダーが狭いやつが好きで、それについて調べようと思ったんですけど、まあ、普通にめんどくさいんですよね。だから、もういっそのことを今回話したナトリウムについてでいいかなって思うんですよね。まあ、一通り喋ったから、まあ、資料を見なくても、てか見たから、参考文献そうすればいいし。まあ、これを、この、この回を、の音声チェックのついでに情報をまとめれるし、まあ一石二鳥よ。だからナトリウムにしようかな。どうしよう。それでいっか。